ありがとうございます、もう間もなく、終わるような雰囲気なんですが、ちょっと私の喋りがやはり長いようでちょっと伸びております、ところで今ダウンが浮いてくるときに大変足がしんどい、実は昔の歌でですね、ご存知ですか、村の私の先導さんは今年60のおじいさん、私おじいさんじゃないここにたくさんいはります、そういう合唱なんで、このダンサーをねゴンゴンと降りるのはなんか辛いなという雰囲気が今感じ、改めて感じました。嫌ですね、年はね、老眼鏡もかけてますしね、もう少しお付き合いください。次にお聴きいただきますのは、東日本大震災の後に世界各地でいろいろ日本を、まあ、励ましそうとか、そういう雰囲気で象徴する歌として歌われました。これはふるさとですね、もう有名な曲でございますが、そしてもう一つ、円弧節、島原の子守歌というふうに書いております。この2曲なんですが、ふるさとの方は解説にも書いていますが、現在は高野辰之の詩、岡野デイジの曲となっていますが、これももちろん生い立ちは昭和なので、もともと公表されてませんから、もしかしたらというふうな雰囲気はあるようで、いろいろ説はあるんですが、まあ高野の方は東大の文学博士となり、文部省の小学校唱歌編集委員というのを務めていたということで、まあそのまま、いけるんじゃないかということと、出身地の長野にはですね、野ウサギを捕まえてサギ鍋、これよく聞きますよね、江戸時代は四つ足の動物は食べられなかったので、ウとサギに分けて食べたというような説があって、そのサギ鍋にする風習があったとか、まあ今言いました立身出世をしてふるさとに錦を飾ったとかいう明治の頃のいわゆる司馬太郎が書いた坂の上の雲のような雰囲気ですが、そういうことで立身出世をした人なんで、まあこの詩はあの人じゃないのという雰囲気ですね。で、作曲の方の岡野はキリスト教の洗礼を受けまして、オルガンをですね、なんと大阪音楽大学を創立した永井浩二に習っているという経歴が示しますように、賛美歌の方に多い、三拍子で作られているというふうなことから岡野じゃないかというのが定説なようですね。まあ、これが外国キリスト教国に取り、どうですかね、受け入れられたという大きな原因の一つではあるでしょうね。それと、円弧節、島原の子守歌、これなんでこう続いているかといいますと、円弧節は解説にもありますが、大正末期に、大民謡ブームがありまして、おまけに1925年の、ラジオ放送の開始で NHK が全国、 NHK 当時の放送局ですね、それが全国各地からあなたの民謡を出してくださいというようなことでいろいろ集めた時にできた新民謡の一つです。まあ、有名なのには山形県の最上川舟歌もありますけども、そういう頃にできた曲の一つなんですね。ところが島原の子守歌は、1959年も戦後ですよね、幻の邪馬台国という本を書いた宮崎公平が発表したものですから、まあ、どちらが真似をしたというのは時間的にまあ合わないと思うんですけど、まあ、いかがですかね。ところで円弧節に出てきます歌詞で、柳沢には嫁ぎたくないというのがあるんですけど、その柳沢というのは、有名な柳沢義康の先祖の治めたところで、女の人には厳しかったからというような説があるようです。で、島村の方は、これはよくご存知でしょうけど、鬼の池の九助と鬼の池の九助とと書くんですが、これは世間といっても若い方はご存知ないと思うんですけども、まあ、女の人を買ってきて、まあ、いわば海外に売ってたんですよね、島村ですから、いわゆる空行きさんと言われた、まあ、今は逆にジャパン行きさんというのがあるようですけど、まあ、そういうことが歌詞に入っております。これをメドレーにして、ほら一緒でしょっていうような、作為的なのを感じておりますが、まあ早草さんの趣味なんでしょう。それでは比較しながらお楽しみください。2曲続けてお送りします。